フレモニ日本語講座、優しい日本語。このコーナーは岡山県の提供でお送りします。FM 岡山 DJ 森田恵子です。皆さんは岡山県にはどのくらいの外国人の方が住んでいるかご存知ですか？およそ2万人。実は県内に住む外国人の3割から4割の方が生活していく上で最も困っていることに日本語能力の不足を挙げているという岡山県の調査結果があります。このコーナータイトルでもある優しい日本語とは、外国人も分かりやすい普通の日本語よりも簡単な日本語のこと。一般的に日本語検定3級から4級レベルの日本語で、小学校3年生ぐらいの子どもが理解できる日本語のことです。これは地震などの災害が起こった時にとても有効な言葉です。95年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、日本人だけでなく日本にいた多くの外国人も被害を受けました。その中には日本語も英語も十分に理解できず、必要な情報を受け取ることができない人もいました。そこで彼らが災害が発生した時に適切な行動を取れるように考え出されたのが優しい日本語なんです。1月17日、阪神・淡路大震災から20年を迎えます。大きな災害が発生した時、日本で暮らす外国人の方たちにどんな問題が起きたのか、その時私たちは何をするべきなのかを考えてみたいと思います。先週に続いて、神戸市長田区にある多文化多言語コミュニティ放送局 FMYY の総合プロデューサー木部千秋さんに伺います。本日のゲストは神戸市長田区にあります多文化多言語コミュニティ放送局 FMYY の総合プロデューサー木部千秋さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
木部さんは阪神・淡路大震災以降、この FMYY の放送、ボランティアからスタートして、今は仕事として、多くの言語を使いながらですね、皆さんに情報を発信しています。その阪神・淡路大震災から20年です。あの日のことをお聞きするのは失礼になるかもしれませんが、キムさんはあの日どのような状況だったのか教えていただけますか？
はい、本当に朝早くでしたので寝てたんですけれども、下から突き上げるような衝撃で、それからその後は本当に1階だったんですが、上からいろいろなものがバラバラと降ってくるというところで、なんとか自分で出て、そうするとご近所の方々も何が起こったの、原爆が落ちたのっていうような、神戸には地震がないというのを私はおじいちゃんからもお父さんからも聞いていたので、全く地震とは思いませんでした。
驚かれたのはもちろんですよね。で、家の状態は
全壊ですね。
家は全壊、つまり全て壊れてしまったと、
そうですね。
ご家族はその時、ご主人は、
家族は大丈夫だったんです。2階に子供がいたんですが、子供はなんとかしばらくしてから連れて降りることができてということで、前は駐車場だったんですけど、そこへ集まって、挨拶ぐらいはしてたと思いますが、ご近所やはり誰がいる誰がいないっていうのをそこから始めて、でいない人のところに行って、そこでこう声を掛け合って、そのまま圧死されてた方もいらっしゃいますし、なんとか引きずり出すことができた人も、背骨折れてたり、でもわからないですけれどもね、痛いっていうような人たちをこうその駐車場に集めてくるっていうような状況でしたね。
ご主人は自営業をなさっていたと、ということはお店も、
その時はもう全然わからないです。本当に住んでる自分の、本当に住んでるその周りが、もう完全に街ではなくて残骸の中に、その広場に、広場っていうか駐車場だけ 車のある間に人間は入れるけど、あとは全部残骸になってる。私の住んでるところが西国街道の大名行列するようなところで古いお家が多くて、なので1階2階建ての平屋の古いお家なので、総崩れになってるので、まるで本当に残骸の中に私たちはいて、砂煙の中で、それからまた火事も起こっていましたので、歩いてどこかに行くっていう状況ではなかったっていうところですね。
そして当時は携帯電話もない時代でした。
ないですね。なのでこう、ただ、さざ波のように、近くの小学校も潰れてダメらしいとかいう声がどうして流れてくるのかちょっとわからないんですけれど、それが分かったりとか、あそこの人が亡くなっているっていうのが口伝えっていうので起こってきて、そういう中に、歩いて 5,6 分のところ、そこを山を越えるように行くんですけれど、そこにスペイン語圏の人たちがこう泣き叫んでるっていうので、みんなでそこに埋まってた娘さんを助け出したりっていう、そういう人から人への情報しか1日目は全くなかったと思います。
そんな中でも外国人や外国籍の方々が多く住む神戸市で、本当にその外国籍の方々が情報を得ていくのは難しかったということをお聞きしています。本当にそういう状況を、目の当たりにしたり体験することで、キムさんは、ボランティアという形でこの FM ワイワイの活動に関わったわけですよね。
はい、やっぱり近くに南米の人がいる、私はスペイン語はわからないんですけれども、いたにもかかわらずその人たちとの挨拶もしていなかったっていうのに、後になってやっと気がついたんですけれども、その人たちもやっぱり一言でも日本語で助けてくださいとか、あるいはスペイン語、たまたま私の友達がアイルランド人なんですが、その時来て、スペイン語が分かって、下に子供がいるっていうのが分かって、みんなで助けたっていうのがあったんですけれども、ここで初めて言葉を知っているっていうのは重要だなっていうのは、私が彼と英語 で彼がその人とスペイン語でやり取りをしてやっと分かったっていう状況だったので、そういう言葉の問題っていうのはこういう時に大きく出るんだっていうのはよく分かりました。
そういう中でもその日本で使う言葉が、日本語がもちろん母国語なわけで、その分かりやすい日本語、どんな人たちにも分かりやすい日本語というのを、探求していくことをキムさんは今もしていらっしゃいます。
そうですね、最初は外国語っていうことで始めて、いろいろな言語でその人たちが発信する、それもとっても重要なんですけれども、全てを網羅するっていうのは日本にいて日本の中ではできないっていうのは思うんですよね。でそうすると、優しい日本語で伝えるっていうことを、私たち自身日本語を話者とするものも知っていて、それからまたそれを受け取る外国人側にもその優しい日本語っていうのを教えるっていうことがあれば、災害時とか大変な時っていうのは簡単なやり取り、助けて助けましょう、逃げましょう逃げます、逃げますっていうのでいいと思うので、そういうことだけでも伝わるっていう必要性はあるなっていうのは、そうですね、10年近く 7,8 年経ってからすごく思うようにはなりました。
弘前大学の佐藤先生との出会いもあって、キムさんはこの優しい日本語の研究グループなどにも参加していらっしゃるんですよね。災害の時の優しい日本語に、関わる仕事というか作業も、キムさんはされているとお聞きしています。翻訳する、外国語を、そのまま翻訳するだけではやっぱり意味は伝わらなかったりするわけですよね。
そうですね、ここは翻訳通訳というような、事業体も生まれているので、その場面ってよく見るんですけれども、例えば環状線ってありますよね。
環状線、
ぐるっと回る、
ぐるっと回る、ぐるぐる回る、
あれがですね、韓国では循環線っていうんですね。で、環状線っていうとめまいのするような線っていう風に意味になる。同じ漢字の国でもやはり使い方が違ったりとか、特にゴミの問題って大きいですよね。で、収集車って言いますよね、
ゴミの収集車。
これは英語でも韓国語でもスペイン語でもゴミをコレクト、あの趣味で集める人になってしまい
ます。まあそういう意味になる。
だからゴミの時の車とか、なんかそういう風にあの分かりやすいことにしないと、日本語をそのまま変換するんでは相手にとって伝わらないっていうのもよく分かりました。
そうですよね。それにやはり特に緊急の時には、
はいはい、
あの簡単な分かりやすい言葉をどのぐらい私たち日本人も知っておくか、また外国籍の方も共通で知っておくことが大事かっていうことですね。
は
い、
そうですね。先ほど言われた弘前大学の、優しい日本語の研究会の方がさまざまやられている中で、非常に難しい翻訳というよりは、その中の文章に書かれているものの意味を抽出する、何を伝えたいのかっていうのを理解しないと優しい日本語にはならないっていうのを痛感しています。
またあの地域の中に住んでいる人は日本人もいれば外国籍の方もいる、でもその区別だけではないですね。多種多様な方がいらっしゃいますよね。はい、どんなことをこの震災以降感じられていますか？
これはですね、社会福祉協議会の方々との、放送を通じての毎週毎週来ていただいて、いろんな情報交換をする中にですね、独居一人暮らしの知的障害の成人の人たち、あるいはですね、軽い地方になろうとしている、高齢者の一人暮らしの人たちがいかに増えているか、でそういう人たちにとっては同じように優しい日本語で伝えないと、ゴミの分別、分け方もわからないし、それからまたどういうふうに自分はサポートを受けれるのかっていうこともわからないっていう、そういうところも一緒なんだなっていうのを実感しています。
今お聞きして本当に、あ、そうだなって私も改めて感じました。お年寄りの一人暮らしでご病気であったり認知症になっていたり、それからあのお年を召していなくても妊娠している方や耳が悪い、目が悪いというような体の肢体不自由の方もいらっしゃったり、そう考えると外国人、日本人だけではなく、いろんな多種多様な人たちに優しい日本語、優しい言葉、分かりやすい言葉ってとても重要なんですね。
この優しいっていう日本語なんですけれども、はい、これは英語のイージー、簡単なとか単純なということではなくて、はい、心が優しい、そういう優しい日本語だというふうに私は思っています。
中越での地震や東北での地震の際にも支援活動にキムさんはお出かけになりました。で改めて阪神淡路大震災から20年を迎えて、今どんなことを思われていますか？
そうですね、20年でよく区切りっていうふうに言われて、 FMYY っていうのはその使命を終えたのかなっていうことも考えたこともあるんですけれども、そうではなくって、この優しい日本語っていう相手のことを思いやる街が、いかに多種多様な人たちが共に住んでいるのかっていうようなところを考える、優しい日本になるための言葉作りをしていきたいなっていうふうに思います。
まさに翻訳や通訳という言葉の言い換えではない、優しい、本当の意味での優しい日本語なんですね。
そうですね、
それを私たちが普段から意識して準備していくっていうことが、今すぐにやらなくてはいけないことですね。
はい、共に一緒にやりましょう、
一緒にやっていきましょう。キムさん、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今朝は神戸市長田区にあります多文化多言語コミュニティ放送局 FMYY の総合プロデューサーキム千秋さんに伺いました。まもなく阪神淡路大震災から20年を迎えます。大きな災害の時に正しい情報を得るために、また情報を伝えるために何が必要なのか、本当の優しさを私たち一人一人が考え直す時でもありますね。フレモニ日本語講座、優しい日本語、岡山県がお送りしました。